皆さん、こんにちは。ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。今週も最新のナノテクノロジーニュースをお届けします。
トロイさん、今週もとても興味深いニュースがたくさん入ってきていますね。
そうですね。まずニュース一覧をご紹介しましょう。グリオブラストーマにおけるセラノスティック薬剤。FAPI46 は末梢モデルで生存期間延長効果を示すも、血液脳関門透過性が課題です。コスモスヘルスの子会社カナラボラトリーズが国際特許を取得し、ナノテクノロジーへの投資を拡大しています。転移学習が宇宙の生物理学探索を最大10倍加速し、材料科学や量子物理学研究に革新をもたらす可能性が示されました。ファーストグラフェンは米国のミトマテリアルソリューションズを買収し、機能性グラフェン製品と米国市場でのプレゼンスを強化します。ゼンテックはグラフェンベース技術、ゼンガードで米国特許を取得し、知的財産保護を強化して米国市場参入を目指します。続けて、SONSAS のレポートは、心血管疾患や肥満の新規治療経路、脳腫瘍グラフェンインプラントの進展、そして禁止製品の違法輸入に関する懸念を報告しました。FDA は遺伝子治療開発における先行知識利用を承認し、AAV や脂質ナノ粒子送達システム、細胞療法で審査効率化を促進します。AZO ナノのレポートが、グラフェン、カーボンナノチューブ、量子ドットといったナノ材料によるグリーンエネルギー転換の可能性を証述しました。カルテジアンセラピューテクスはウエストジーンと LNP ライセンス契約を結び、重症筋無力症向けインビボカーティー療法の第1章試験を開始し、製造ステップを削減します。CSIR、IICT は、金属有機構造体とグラフェンで強化されたナノファイバー膜を開発し、繊維排水から 99.1% の線量除去率を達成しました。さらに、ルシンテルは、世界のカーボンナノチューブ市場が2035年までに 61.97 億ドルに達し、年平均成長率 14.7% で成長すると予測しています。ACS オメガ氏の論文で、銀行と酸化チタンナノ粒子強化 PLA ナノファイバーマットが優れた抗菌活性を示し、総消費服材に新展開です。第20回世界ドラッグデリバリーサミットがロンドンで開催され、ナノ粒子 DDS の市場動向や投資機会、臨床試験に焦点が当てられます。T カークスがドイツパンザーナセラピューティクスを買収し、LNP ベースのインビボカーティー療法開発を加速します。デジ、研究チームが白金触媒酸化層形成をリアルタイムで観察し、水素技術の耐久性向上へ新知見をネイチャーコミュニケーションズに発表しました。そして、ネイチャーコミュニケーションズ論文では、周波数コムとテラヘルツ干渉法がバッテリー製造にナノメートル精度をもたらし、高性能バッテリー開発を加速することが報告されました。
たくさんのニュース、ありがとうございます。今回はこれらのニュースの中から、特に注目の8つのトピックを深掘りするんですよね。どのような視点で分析するのか教えてください。
今週は、ナノテクノロジーが医療、エレクトロニクス、エネルギー、そして新素材の分野でどのように革新をもたらしているのか、具体的な応用事例と市場への影響に焦点を当てて解説していきます。
はい、とても楽しみです。では詳しく見ていきましょう。さて、最初のニュースです。生体適合性アディポソームが疎水性抗がん剤ドセタキセルを肺がん、多発性骨髄腫、肝細胞がんに標的送達し、全身毒性を低減しながら同等の抗腫瘍効果を示したとのこと。これはどういうことですか、トロイさん。
はい、スージーさん。この研究では、細胞膜に似たアディポソームというナノ粒子を使って、ドセタキセルという抗がん剤を効率的にがん細胞に届けます。これにより、従来の製剤が引き起こす全身性の副作用を大幅に減らしつつ、がんに対する効果は維持できることが動物モデルで確認されました。
副作用が減るのは患者さんにとって本当に大きなことですね。業界にとってどんな意味がありますか？
疎水性の薬は体内で溶けにくく、全身に広がりやすいため副作用が出やすいのが課題でした。このアディポソーム技術は、生体適合性が高く安全性が期待できるため、薬物送達システム、略して DDS におけるブレイクスルーとなり、 難治性がん治療の選択肢を増やす可能性があります。
なるほど。今後の見通しはいかがでしょうか。
今後は前臨床試験や臨床試験で安全性と有効性の検証が進むでしょう。ドセタキセル以外の薬物への応用も期待され、個別化医療の実現に向けた重要な一歩になる可能性があります。
続いてのニュースは何ですか。
次はパークシステムズが 3D パッケージングやロジック研究向けに高度なナノスケール計測ポートフォリオを強化投資したというニュースです。
半導体の分野ですね。 3D パッケージングとは具体的にどんな技術で、この投資がなぜ重要なのでしょうか。
3D パッケージングは半導体チップを垂直に積み重ねて性能を向上させる技術です。ムーアの法則の限界に直面する中で不可欠な技術となっています。パークシステムズは原子間力顕微鏡、略して AFM 技術で、サブナノメートルレベルで構造の欠陥や材料の不均一性を高精度に検出し、製造プロセスの最適化を支援します。
それだけ精密な計測が求められるんですね。今後の半導体産業にどう影響しますか？
高精度な計測能力は、製品の信頼性向上と開発コスト削減に直結します。AI や高性能コンピューティングといった最先端分野での技術革新を強力にサポートし、次世代半導体の量産化を加速させるでしょう。
次はどんなトピックでしょうか。
ナノスケールの金メタマテリアルが微小なギャップ間の熱伝達を最大4倍強化したというニュースです。
金で熱伝達が良くなるんですか。ミニチュア電子機器の熱管理を革新するとのことですが、私たちの生活にどう影響しますか。
はい。金のナノ構造を規則的に配置したメタマテリアルが、熱を運ぶ電磁波を強く共鳴させ、従来の4倍もの熱を効率的に伝えることを可能にしました。これにより、スマートフォンや高速コンピューターなどの小型で高性能な電子機器の内部で発生する熱を効果的に逃がし、デバイスの寿命や性能を大きく向上させます。
熱問題は高性能デバイスの大きな課題ですもんね。今後の見通しはどうですか？
この技術は次世代のミニチュア電子機器の設計に革命をもたらす可能性があります。冷却システムや高効率な熱電変換デバイスへの応用が期待され、より小型で高速、そして信頼性の高いデバイスの開発を促進するでしょう。
続いては環境とエネルギーに関する話題ですね。
UBIQD が開発した量子ドット太陽光集光窓が米エネルギー省の評価で性能と耐久性が確認されたというニュースです。カドミウムフリーという点も注目されます。
量子ドットの窓で発電できるなんてすごいですね。カドミウムフリーだと環境にも優しいということですか？
その通りです。UBIQD の窓は量子ドットコーティングが太陽光の一部を吸収し、電気に変換します。従来の量子ドット材料に含まれていた有毒なカドミウムを使わないため、環境安全性と持続可能性に優れています。商業ビルのエネルギー消費を大幅に削減できる脱炭素社会に向けた重要な技術です。
これはまさに未来のビルですね。商業化への期待も高まります。
米エネルギー省による検証は技術の信頼性を高め、商業化への大きな一歩となるでしょう。建物のカーボンフットプリント削減やエネルギー自給率向上に貢献し、スマートグリッドへの応用も期待されます。
半導体製造に関する非常に興味深いニュースも入っていますね。
中国のプリンアノが独自のナノインプリント技術で ASML 製装置不要の8インチフォトニックチップ量産に成功したというニュースです。
ASML 製装置なしで、しかも10ナノメートル以下の解像度で量産できたとはすごい技術ですね。なぜこれが画期的なんですか？
これは高価なフォトリソグラフィー装置に頼らず、マスターパターンを直接ウェハーに押し付けるナノインプリントという技術です。製造コストを10分の1に削減できるだけでなく、米国の半導体輸出規制を回避し、中国が自国の半導体サプライチェーンを構築する上で極めて重要な意味を持ちます。
それはグローバルな半導体市場にも影響を与えそうですね。今後の展望はどうでしょう。
データセンターや通信ネットワーク、AI アクセラレーターなどで需要が高まるフォトニックチップの供給を加速させるでしょう。この技術がスケールアップされれば、世界の半導体競争構造に大きな影響を与える可能性があります。
次のニュースは私たちの生活にも深く関わる医療分野ですね。
モダーナとメルクのがんワクチンが第3章臨床試験に進み、メッセンジャー RNA 治療薬の LNP 製造が1時間あたり17リットル超にスケーリングされたというニュースです。
LNP、つまり脂質ナノ粒子の製造スピードがそんなに速くなったんですか？これによって何か変わるのでしょうか？
はい。メッセンジャー RNA を細胞内に安全に届ける脂質ナノ粒子は、製造が難しく、量産が課題でした。しかし、新しいマイクロ流体チップアーキテクチャーの導入で、製造スループットが大幅に向上しました。これにより、メッセンジャー RNA 治療薬のコストが下がり、より多くの患者さんへと届けることが現実味を持ってきます。
がんワクチンや希少疾患の治療薬も承認に近づいているとのこと。期待が高まりますね。
個別化がんワクチンの第3章試験進展は、顔免疫療法におけるメッセンジャー RNA 技術の大きな可能性を示唆しています。LNP 製造のスケーラビリティ向上は、メッセンジャー RNA 治療薬が次世代の医薬品として普及する上で不可欠な要素と言えるでしょう。
続いては、医療分野から抗菌性のナノファイバーマットに関するニュースですね。
銀行と酸化チタンナノ粒子で強化された PLA ナノファイバーマットが、グラム陽性菌と陰性菌の両方に抗菌活性を示し、総称被覆剤として期待されるという研究成果です。
銀や酸化チタンのナノ粒子が抗菌効果を発揮するんですね。これによって、総称治療はどのように変わるのでしょうか？
はい。性分解性の PLA をナノファイバーにし、そこに銀行と酸化チタンナノ粒子を組み込むことで、高い抗菌性と機械的安定性、防応性を実現しました。これにより、感染リスクの高い傷や慢性的な傷の治療において、感染を抑制しつつ治癒を促進する、より効果的な総称被覆剤の開発が可能になります。
細菌感染は医療現場の大きな課題ですもんね。今後の展開が楽しみです。
この技術は、手術後の総称管理ややけど治療、海洋治療など幅広い生物医学応用が期待されます。今後はインビボ試験による生態適合性と長期有効性の評価が進み、感染症対策と組織再生医療に新たな道を開くでしょう。
最後に、新素材に関する興味深い研究ですね。
ネイチャーコミュニケーションズに発表された、鉄、スカンジウム二原触媒がカーボンナノチューブの成長温度を大幅に向上させるという研究です。
カーボンナノチューブの成長温度を上げることで、何か良いことがあるんですか？
はい。従来の触媒では特定の温度範囲でしか機能せず、高品質なカーボンナノチューブの大量生産が課題でした。しかし、この鉄、スカンジウム二原触媒は、高温下でも安定して機能し、血管の少ない、より結晶性の高いカーボンナノチューブを合成できるようになります。これにより、電気伝導性や機械的強度といった、カーボンナノチューブ本来の優れた特性を最大限に引き出せるようになるんです。
それは高性能な材料開発につながりそうですね。具体的な応用先はありますか？
高性能なバッテリー電極や高感度な電気化学バイオセンサーの開発が期待されます。特に、電気自動車のバッテリー性能向上や、医療診断分野でのブレイクスルーに貢献する可能性を秘めています。今週は、ナノテクノロジーが医療における副作用低減、半導体製造の効率化、電子機器の熱管理、そして次世代エネルギーや新素材開発に至るまで、多岐にわたる分野で社会課題の解決と技術革新を推進していることが示されました。
そうですね。ナノメートルスケールの精密な制御が、私たちの生活をより豊かにし、持続可能な未来へと導く可能性を強く感じました。トロイさん、今日も興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
ナノテクノロジー最前線の時間でした。来週もまたお会いしましょう。